私たちの教会は、もう古くなりますけれども、その先にはイギリスから来られた宣教師の先生方がまず種をまいてくださった、その流れの中にあります。まあ、これ私聞いた話でありますが、その宣教師の先生方が日本に来られまして、あの宣教師というのはいいですね、海外から他の国でイエス・キリストのことを、その喜びの訪れを伝えるために来てくださったあの働き人でありますが、日本語を一生懸命こう覚えなさったんですが、なかなかうまくいかなかったそうです。で、ある時に、その宣教師の先生が天満宮の前を歩いていらっしゃったと伺っているんですが、そこを通りすがる時に一人前にあの郷人が歩いていらっしゃった。一つポトンと何か落とされた。見てみると財布だった。で、宣教師先生は、これ、まあ、どうおっしゃったのか聞いてませんが、お宅のですよということで差し出されたときに、そのご婦人、パッと向き直って、天神様のおかげです。こうやったんです。さっと立ち去られたと。さすがこの宣教師先生、あっけに取られたと言います。普通私たちは、まあ、拾ってくださった方は一言ありがとうとかなんか普通は言うもんですけれども、まあ言ってくれなかったからなんか思ったんじゃなくて、ちょっとあっけに取られたというようなことを聞いたことがありますが、まあ実際あったそうであります。ありがとう、感謝という言葉。どこに向かって本来私たちはその場その場において感謝の表す相手があると思うんですね。今の例ではありませんが、見当違いの方に、また当てにならないものに感謝してるというようなことが日常生活にないこともない。そうした中で、まあ、神戸中央教会でも多くの方々がよく知っていること、御言葉であり、また、よく開きなさるお言葉の、御言葉にこんな言葉があります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。で、喜び、祈り、感謝という言葉なんです。で、祈るというのは、私たちを愛していらっしゃる、ただお一人の神、天と地を創造され、救い主イエス・キリストを送りくださった父なる神様に対して、神に向かって祈るわけですよね。ちょうど、喜びと感謝がその神に向かう祈りの中でこう、両方から挟み込むように、ああ、神に向かう時だな、喜びも感謝もとこう、その御言葉からこう思わされております。神への信頼があるとそこから祈りが出てまいります。また感謝が生まれます。まあ喜びが溢れてきますし、感謝がありますし、神様に向かっていく時の感謝は大きな感謝となるということを聖書は実は約束しているんです。まあそんなことを前提しながら今日お話したいと思います。そして、この感謝の素晴らしい世界は、いつもご紹介しますイエス・キリストと本当に出会う中から、この感謝の世界が開かれてくるとも、私たちは知らされます。さて、先週に引き継いだ形になりましたが、今日、ルカによる福音書の17章の11節から19節、ここに登場する人物、重い皮膚病の方がおられたと。十人おられたわけであります。その中に一人、外国人と紹介されていますが、一人のサマリア人がおりました。重い皮膚病を患っていた、まあそれを癒していただいたという記事であります。このところから私たちは、ここに同じように登場されるイエス・キリストってどういう方なのかなということをご一緒に見ていきたいと思うんですね。まず11節から14節あたりを見ながらお聞きいただきたいと思います。で、イエス様がエルサレムに登っていかれる、その途中、11節もう一度読みますと、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。何でもない行くから始まる。ガリラヤとサマリアとガリラヤの間を通られた。なぜこんな書き出しからあるかというと、聖書の中に登場するユダヤ人、私たちは神様から特別に選ばれた民である。 ある種のプライドもありましたし、その分だけ他の人に対する偏見の目を持って見る傾向がありました。ガリラヤっていうのは、北の方にある湖でありますが、そこに多くのユダヤ人がおりました。サマリアというのはそのエルサレムとのこの間にある、まあ、地方なんですが、当時どうしてもサマリアの人たちとこのユダヤの人たちは交わりが持てなかった。大きな偏見の中で、ありました。と言いますのも、ユダヤ人たちは、私たちは唯一の神様を信じています。選ばれた。そういう民なんですと。サマリアの人たちは、まあ、この今日読んだ記事から約700年か800年遡ることになりますけれども、外国から来たアッシリアの人々って支配されて、もうごちゃごちゃになってしまって、民族的にも純粋でない。しかも、外から入ってきた、まあ、神々といいますか、そうしたものともごっちゃ混ぜのものになってしまっている。ですから、ユダヤの人たちはサマリアの人たちと交わろうとしませんでした。なぜこんな話をするかと言いました。その境界線に当たるところをイエス様は通られたということです。普通そこはユダヤの人たちは通らないんです。大きな壁となっている人種的に宗教的な壁となっているところをイエス様はそこを通っていかれた。なぜか、それを取り去ろうとされたから。イエス様は人間が作る壁、ここでは人種的な宗教的な壁でありますが、それを取り除いて交わりを回復させたいということです。まず壁を作りやすいこの一つの例がここにあります。もう一つのことがここから今日読んだところかわかりますが、12節以降ですけれども。ちょうどそのところに10人の重い皮膚病にこう患っている人がイエス様が来られて出迎えたというんです。で、遠くの方から立ち上がって声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでください、そう叫んだとあります。で、もう一つの壁っていうのは、この重い皮膚病を患っている人たちが集まり、誰も近づかなかったんです。このユダヤの社会でこの重い皮膚病と言われている、これは未だに病理学的にはこうだと、今日私たちが医学的に知っている、これに該当するんだということは言い切れないので、重い皮膚病ということで表現されていますが、病気がもたらす壁があった。で、この病になりますと、ユダヤの人たちは、祭司のところに行って、その体を見せて、まあ、詳しい話はできませんが、もうあなたはもうこのことは隔離する必要がありませんから、もう普通の生活に戻りなさいとかね、そういう判断を下してもらったわけです。でもあなたはまだダメですから、やはり隔離する必要がありますという。そうした中において、その社会において、病気が、病がもたらすところの壁があったわけですね。そこにイエス様は近づいていかれたんです。今日、お話する重い皮膚病と一緒にしてはいけませんが、日本の社会においても過去においていろんな病気で隔離されるとか、そういうようなことで、ある種のこう、偏見があった時も、時代もあったようですね。昨今は、そうした医学が発達しまして、薬とともに解決されています。実は私は先週、進学生と一緒に、岡山県の瀬戸内市にあります、長島愛生園という、ハンセン氏病の方々が利用されていらっしゃった。もう今も本当にそこに入る方、医学が進みましたので、昔の方々しかおられなくなって、そこをお伺いしまして、多くの宣教師たちがご奉仕したという記録を見てきました。あ、よかったな、よかったな、というか、そこに一つの教会がありますもんですから、そこにもお伺いしたようなことであります。一時、あそこにいらっしゃった方々も隔離されたわけです。もう今から約90年前にできた施設だったと思いますが、まあ、戦後、医学の進歩とともに、もう大丈夫ですよということで、一切私たちは、隔離する必要ないと思うんですけれども、まあ、それはともかくとしまして、もう一度聖書の世界に帰ってきますけど、病のために、祭司のところに行って見せなさい。 清いとされたらば復帰することができますけれども、そうでなかったら社会復帰できませんという制度があったわけです。そこでイエス様も、本当に大きな声を持って遠くから叫ぶ彼らに対して、それを見られて、近づかれて、ユダヤの社会にあったその一つの決め事に従ってそうしなさい、とこう、おっしゃったんですね。イエス様は、病の家に壁ができているところにも、このような形で近づいていかれたわけであります。さて、壁といえばですね、ここでは人種的な宗教的な壁とか、病が、病気の上の壁がありますけれども、今日まで人間社会の中にいろんな壁があったと思います。国家間の壁っていうのは未だにありますね。民族間の壁。どちらかが偏見で持ってみたりする場合があります。なかなか拭えないものもあります。まあ、愚かだなと思う時も、第三者が見ると愚かだなと思う時もあるんですが、自分勝手な考えで様々な偏見を生み出し、壁を作りやすい。いや、男女の間だってあったわけですね。社会的な立場がもたらす壁。まあ歴史的なものが作り出し、歴史の中で作り出された壁がたくさんありました。本当に痛み苦しむことがありました。こういう壁もあったでしょう。いや、私たちの周囲だけではない、自分自身の中にも壁があります。セキュラーにまさに、いかないわけじゃないですね。家計の壁とかね、私とあなたとのこの違いとかね。壁作ってしまう場合です。立場のが生み出す壁。私たちはそれぞれに様々な能力が与えられたので、一つの価値基準で能力というのは押し量ってはいけませんが、一つの判断で壁作るときがあります。まあ、そういうようなことは見聞きしたり、自ら経験したりすることがありますが、こんな壁、これみんなが持ってる壁なんです。もう多くの方はその壁取っ払ってもらったと思うんですが、私たちを愛していらっしゃる生ける誠の神様と私たちとの間に壁ができてしまっている。神様の愛の現れであるイエス・キリスト様のあの十字架と復活を通して表してくださった壁をこちらの方からシャットアウトしているときは、知ってくださいね。神様から壁を作られるんじゃないですよ。神様壁取っ払っておられるんです。でも人間が壁作ってしまっている。そして私が作ってた。ああ、私もイエス様に出会うまでは壁作ってた。ちょっと直に言いますが、まだ壁作ったままの方いらっしゃいませんか？どんなに神様愛されていると聞いてるけども、どうも私は心閉じますとかね、これ壁なんです。自分勝手に壁作ってるんです。条件つけて。でも、愛の神様は絶対壁作られない。だって全ての人を愛するとおっしゃっていらっしゃるんですから。もう一度聖書を見たいと思うんです。今日の読んだ聖書の中には二つの壁がありますけれども、この重い日々だった十人の人たちはイエス様がおっしゃるままに、あの祭司のところに行って見せなさいってみんな出かけたんです。注目していただきたい14節。彼らはそこへ行く途中で記憶された。もう最初のこと言ってないんです。途中で記憶された。もう途中で、この重い日々をが感知した、癒されたと言って、宣言してもらってるんです。で社会復帰していくんです。行く途中で、この十人の人たちは、イエス様がおっしゃるままに進んでいった。まだ自分たちの体が癒されてるっていうのを知られます。とにかく行けと言われるから行ったわけです。その途中で癒された。これは、聖書が言う信仰というのはどういうものであるかということを教えてるんです。また自分たちの、この、重い皮膚病のこの人たちが、癒されてない、癒されたというのを見ないままで出て行ってその途中で癒された。神戸中央教会であった方の話です。もう今天国に行かれました。私も初めて11年前に来て最初にお待ちをいただいた方です。もう この話したら思い出す方いらっしゃると思いますが、近くにおられまして、なんと、ほとんど毎日総天気東海から来てくださった方でした。もう総天気東海と牧師と一対一の問答なんですよ。なかなかこう、はっきり言いますと理屈もおっしゃってくださって、まあ楽しかったんですが、何回か積み重ねている中で、どうしても信じられませんとおっしゃったんです。後で分かったのはお医者さんなんで、だから理屈を、まあおっしゃる方であったと思いますね。最後に、全部分かったら信じますとおっしゃった。無理ですよと。まあそれは無理ですと言わなかったんですが、これ全部分かったら信じますと。そうですか。そこで私は本当に憐れみの中で導きの中で一つの聖書の御言葉を開いた。それ今日宣教師にその箇所書いておきました。読んでみますね。ヨハネによる福音書の5章の24節の言葉を読んで祈ったんです。こういうことで聞いとってください。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、これイエス様の言葉です。はっきり言っておく。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っていると。私の言葉を聞いて、私をお使わしになった神を信じる者は永遠の命をもういただけるんだ。死から命。まあその方にとって、多くの方にとってそうですが、死んだらおしまいだっていう。まあここから死から命ね、単なるこう肉体の命だけじゃありませんけれども、本当に神様を与えてくださる神の、命が含まれているんですが、しかし死んだらおしまいだ。そういう生き方をしていた中で、わからない。そら、聖書ってのは理性をはるかに超えてますからね、一言申し上げたんですが、分かったら信じますと言われたことに対して、信じたら分かりますよと言ったんです。信じたら分かりますよ。まあ、神様の大きな憐れみの中でその方に働いてくださって、そうなさったん。最後重い病を持って、父親の使命を得られたことを思い起こしますが、愛する皆さん、行く途中で、踏み出していったその行く途中でこの重い病の人が癒されたように信じたそこから始まっています。今日いかがでしょうか。私分かったら信じますというと留まっていらっしゃる方いません。一生懸命無理です。私を愛し私のためにご自身の一人子をお使わしくださったイエス・キリストとその御言葉と、ああ私のために十字架にかかってくださって死んでくださり許してください。蘇ってくださって、永遠に生きる命を与えてくださったこと、信じてそこから。見ないで進む信仰です。ですから、この、重い皮膚病の伝えといたのは、私たちのことなんです。さて、もう少しく見ていきましょう。15節以降ですが。さあ、12の人が、重い皮膚病で癒されました。見てください。ご存知の方多いと思いますが、イエス様のところに戻ってきたのは誰でした？一人のサマリア人なんです。賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏し、感謝したのであるとあります。この一人のサマリア人は後の方で外国人と言っていますから、他の9人はユダヤ人であっただろうと思われます。この一人のサマリア人、イエス様のところに戻ってきた。皆さん、この重い皮膚病が清められたと言いますか、癒されたのは10人ですけども、イエス様と出会ったのはこの一人のサマリア人だけなんです。ちょっと面白いなと思ったんですが、このまだこの重い皮膚病が癒されてないこの人たち、まあこのサマリアの人もそうですけども、13節見ますと最初は、なんとかこれをイエス様憐れんでくださいと。声を張り上げたと13戦。そりゃそうでしょうね。何とかしてほしい。声を張り上げていった。そして、行く途中で癒されて、イエス様のところに戻ってきた。その時は、15節見ますと、大声でとありますよ。最初に声を張り上げたよりもっと大きな声で、賛美しながら帰ってきてひれ伏して感謝してるんです。 で、自分の経験、皆さんがそうかどうかわかりませんが、よく私たちは、主よどうぞこのことのために何とかしてくださいと、声を張り上げて私たちも祈り求めると思いますが、で、神様が本当に最善を成してくださったときに、ありがとうございますという感謝のときは、ちょっと声のトーンが落ちるんです。ありがとうございました。でも、彼の場合は、より声が大きくなった。メガホンってありますね。うわーっとこう。まあ、これ離れたら、普通の声になる。こうやったら、うわーっとなるんです。大声とこのメガホンのように、ぐわっと大きくなる。案外、普通私たちが経験するのは、あ、もう祈りが聞かれました。感謝です。ありがとうございました。またよろしく。いや、もっと丁寧に感謝するかもしれませんが、この人逆だったんです。大声で、本当に心から感謝したんです。軽い感謝じゃなかったということです。ですから彼はイエス様のことにひれ伏し、感謝したんですね。このサマリ、一人のサマリア人、イエス様がこの私のところにまで来てくださった。私と出会ってくださった。私をどうでもいい人間じゃなくて本当に大切な一人として関わってくださった、その嬉しさと喜びを心いっぱい感謝した。さて私たち、いろんな感謝すること、多くのクリスチャンの方々がお祈りの中で感謝されるでしょう。いろんな場面、いろんな状況、いろんな出来事で感謝するでしょう。この朝、私たちが共通している感謝があるんです。この感謝から漏れてる人は誰もいない。私でしたらですよ、あ、糖尿病が癒されました。本当感謝しますよ。きっちりしなきゃならないですけど。これは私の感謝なの。それと皆さんあるでしょう。でも、すべて漏れなく共通している感謝は、この病気が癒された。問題が解決した。それも本当に感謝ですけども、もっと大きなことは、私たちの人生が本当にひっくり返るような一番大事なこと。それは、神の一人子イエス・キリストが私たちのところに来てくださって、私たち一人一人に出会ってくださって、なんと、神様抜きの、やりたい放題のわがままな感謝することもしなかった。そんな私たちを本当に受け止めてくださって、十字架の上で身代わりとなって許してくださった。これ皆さん感謝すること忘れてないでしょうね。でしょうね。なんて偉い。上から目線でしゃべる。私自身に聞かせてる。これが一番感謝することですよ。死んで蘇ってくださったイエス様は私のためだった。この事実を信ずる信仰があなたを救ったと、この一人の重いサマリアの人に言ったように、今の私たちに言ってらっしゃるんです。これは私たちが作り出す感謝じゃなくて、主から与えられる感謝です。主から与えられる感謝。第一礼拝でこの話したときに、あんまりこう、首振ってくださらなかったんですが、皆さん、そうですね。大正から昭和、古い話ですね。だんだん古くになってきたんですが、まあ100年ぐらい前の話ですけど、こんな絵見られた方ありません？一つのこの食卓にですね、円卓に真ん中に聖書が置いてあって、お母さんと上のお兄ちゃん、学生来たお兄ちゃんと妹だったかな、もう一人と、4人でお祈りしている絵見られた方ありません？知ってる方はちょっと頷いてください。ちょっと、割と私より上の方だと思うんですが、いい絵だと思うんです。朝の祈りっていう絵ですね。ああ、ね、反応がいいととても嬉しいございます。こう、お母さんでお母さんが子供手を押さえて、お兄ちゃんがこうして聖書の手を置いてたかな。朝の祈りという。あれはクリスチャン画家だったと思いますが、林武次郎という方の絵ですね。私一生懸命探したんですが、教会にもないし、神学校にもないし、誰か持ってないかなと思って、もうやめました。まあ、今日絵の話するわけじゃないので。その林武次郎氏の朝の祈りの絵の中で祈ってる青年が、後にクリスチャンドクターになります。北海道の出身の方ですけども。彼は、その働きは、いわゆるハンセン氏病の方々に対して彼は献身的に使いました。 先週私がお伺いしました長島愛船でも合法しなさったという記録がございました。最後は、那覇沖縄の人々のために、ハンセン病、ハンセチ病の方々の救済に取り組んで、47歳で召されたと記憶にあります。で、下のですね、教会学校の人物伝の中に、確か林文夫という人ですが、確か一冊あったと思います。で、この林文夫さんが、まあこうした働きをなさって、まあ人々からやっぱり注目も浴びた一人なんですが、で、ある時こんな話をしてらっしゃる記録なんです。この林医師に対して、その働きは本当に当時は愛の働きだというので、人々が注目したようでありますが、本人曰く、私がこの働きのために生きるようになったのは、自分に特別な愛の心があるからではありません。愛の実行力が備わっている、そういう確信があったからではありません。一言、神に対する感謝の行為ですと語っています。そして次にこう言うんです。自分のようなものでも神に、イエス様に愛されています。イエス様は私を救ってくださった。私を助けてくださった。私を癒してくださいました。私の汚れを取り除いてくださった。そのイエス様のところに帰ってきたときに、自分がすることがこれだということが分かったのです。だから感謝なのですと。私が今牧師させていただいているのは、私も、この家だな、愛する皆さんのお仕事も、なんか私に特別な能力があった。まあ、神様いろんな賜物を与えてくださいますが、あったかじゃなくて、神様に愛されている。イエス様によって愛されて、本当にこのような救いに預かっている。癒された、救われた、回復していただいた。許されて、汚れを取り除いてくださった。その結果なんです。これが感謝の根源の源にあるものです。神様信じている人ってどんな人ですか？この朝、クリスチャンになろうかならないかと迷ってらっしゃる方いますか？その生活はどんな生活ですか？この感謝の生活なんです。どこにこんな感謝の生活あるでしょう？イエス様のもとにしかないんです。ああ、イエス様の方から、大いなる愛と恵みを持って私に出会ってくださったからだ。招いてくださったからだ。私はそういう意味においては、このサマリアの重い引き人であった、この一人のサマリアの人こそ、私たちの信仰の大先輩です。ここに大先輩がいるんです。この歩みをさせていただこうじゃありませんか。神を信じる。イエス・キリストを信じる。この感謝の生活、お祈りいたしましょう。